世の中には、いろんなアンケートがあるもので、この映し出されたアンケートも、とても面白いアンケートの一つだと思います。20代の若者200人に聞きました。親や先輩たちが自分たちに励ますつもりで言っている格言名言の中で、それ正論だけど実は共感できない、という、格言名言と言われるものを集めたわけです。いいなという格言じゃなくて、共感できない、納得していない名言格言、10個ありまして、まず5つ。第1位、共感できないんですよ。努力に勝る天才なし。納得できない。2位、一生懸命努力すればするほど運はあなたを味方する。いいけどダメ。3位、下方は寝て待て。そんなことやってたら乗り遅れる。第4位、明けない夜はない。出口のないトンネル。そんなのどこまでも続くかわからない。さあ、やってまいりました。第5位、聖書の言葉。ドアを叩け、さすれば開かれん。聖書の言葉。第6位、忙しいほど遊ぶ。第7位、他人と同じ行動はしてはならない。でも置いていかれる。第8位、志を立てるのに遅すぎるということはない。置いていかれる。第9位、リスクを負わないのがリスク。第10位、聖書の言葉。試練に耐えられる人にしか与えられない試練は。どれもこれもですね、私たちがよく先輩から親から聞く格言ですけれども、若者たちは言いたいことはわかるけども現実はそんなに簡単にいかないよ、そういう声が、若者たちからの声が聞こえてきそうであります。例えば第2位、一生懸命努力すればするほど運は味方をするよ、あなたを味方するよ。若者の言葉、運など味方などをしてくれない。現実は共感できない名言格言の上位と上の方と全体を見ると、なんとなく漂ってくることはどんな気持ちでしょうか。それはなんとなく努力したってあんまり報われないよというですね、若者に漂っている空気がそこにあるわけです。努力せよ、頑張れと言うけれども、世の中はそんなに甘くはないという空気であります。でも、これは若い人たちだけではなくて、年配者も、そして神様をこうして信じている私たちにも押し寄せてくる空気ではないでしょうか。自分が頑張ったこと、努力したことが、全部報われたらな、いいなと私はですね、本当に思います。でもこの世の中は報われないことが現実に起こるわけであります。そしてあれだけ努力したのにあの人かわいそうと、いうことが起こるのであります。こうです。努力したのに報われた人と、努力頑張ったのに報われない人。さあ皆さん、振り返って自分の人生ガバッと見てですね、どちらが多い人生だったでしょうか。今日はそんなことをですね、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様のお弟子さんの中にペテロという人物がおります。このペテロは本当に面白い人で、自分が思ったことをですね、ひらめいたことを何でもパッと口に出す、言葉に出すですね、とっても分かりやすいお弟子さんの一人であります。皆さんの中にもそんな人がおります。ね。 その彼がイエス様に質問をします。こうです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるんでしょうか。思い切った質問ですね。もうストレートです。もう直接的な質問です。私頑張ってます。教会のためにですね、何もかも捨てて献身しています。次の役員も引き受けますって感じですよ。ついては何が待ってるんですか。何くださるんですか。どんないいことがこれから起こるんですか。実はみんなが実は聞きたがっていることをこのペテロはズバッと口に出したわけです。そこがペテロの可愛さといいところです。頑張ったら、神様、頑張った私に何を用意してくださっているんですか。この時このペテロの質問に対する答えとしてイエス様が返事の代わりにお話になったのが、今日実は扱うこのブドウ園の労働者の例え話であります。神様、私の努力は果たして報われるんでしょうかと悩み苦しむすべての人々にイエス様が語られた必見の例え話であります。もちろんこのブドウ園の例え話、先に司会者の方が丁寧に読んでいただいたこの20章お読みになっておられる方もいらっしゃいますけれども、いかがですか皆さん。結構この話は私たちの裏を書いてくるっていうかですね、どんでん返しが最後にある、そんな例え話です。読むとですね、いろんなことを考えさせられます。で、残るものはなんかもわーっとしたようなですね気持ちになってって終わるんです。では、それを、話していきますけれども、ちょっとこの絵を見てください。まあ、日本のブドウ園というのはですね、こうやって首を上に持っていってですね、こう背伸びして収穫するんですけども、ヨーロッパのブドウ園はスイカみたいにですね、地にこうつきそうになるぐらいですね、こうなってるわけです。このブドウ園の仕事というのは、ある人が言いました。もう太陽が照りつける、まるでフライパンの上で仕事をしているようだ、いい表現ですね。フライパンの、もう本当に大変な仕事であるわけです。さあ、この例え話、非常に複雑です、ね、で、いつもの通りに、絵を使って説明します。話はブドウ園のご主人様が町の広場に出かけて行って熱心に人を雇う場面から描かれています。まあ、日本でも特にこの戦後間もなくですね、このような光景がよく見られていたと言われています。仕事の手配師という人がトラックに乗って行って、そして必要な労働人数を集めて、そしてどこかの仕事場にですね運んでいく、こういうことが日本でよくありました。このイエス様の例え話は朝6時、早朝6時に労働者を雇いに来ます。1日1デナリ、今日は分かりやすく1万円にします。1日1万円で約束して、ブドウ園で働きましょう。ところが、ご主人はさらに朝の9時に広場に出かけて行って、私のブドウ園で働いてくれる人いませんかと声をかけます。それに応える者が現れて、9時からの男たちもブドウ園で働きます。ところが、どういうわけかご主人様はまた12時、お昼ご飯私たちが食べている頃に今度3度やってきて労働者を集めます。この誘いに手を挙げた12時から来た人も一生懸命にフライパンの上で働きます。そして昼の3時、 またもやご主人はもう3時だというのに労働者を求めてあの公園に行くわけです。とにかく変なご主人様であります。人集めにものすごく熱心です。一日にこれで何度目ですか？4度目。なぜこの人は、このご主人様は人集めをそんなに熱心なんでしょうか？そして夕方の5時、日もだいぶ暗く傾いてきた頃、もうなんと5時ですよ。またやってきて、ご主人様は誰も雇ってもらえない、何にもしてない、誰にも雇ってもらえない人たちに、うちで働かないと声をかけるわけです。でも夕方の5時であります。5時というのはもう一日の仕事を終えた労働者たちがクワやスコップをですね、洗っている時刻ですよ。そして一日の仕事が終わったわけであります。さあここで、一度確認します、ね、それぞれが一体何時間働いたか、これであります。朝6時から来た人は12時間、9時頃から働いたカールのおじさんは9時間、あまりそういうの余計です。で12時から来た人は6時間、3時から来た人は3時間、そして5時から来た人は1時間ですね。大丈夫でしょうね。そこで雇い主が労働者に労働賃、今日の給料、手当を払う時が来たわけです。それ6時。ご主人様はここで5時から働いた人たちから払いなさいとなぜかおっしゃったわけです。5時から働いた人から払いなさい。右側の彼が5時から来た男です。1時間しか働かなかった。でも彼は袋の中を見ると1万円札が入ってたわけです、ね、彼驚きます。彼は知ってたんです。自分がたった1時間しか働いてない、ね、いやお誘いの言葉をかけてもらったのが5時だったら実際30分も働いてない、いや10分も働いてないか分かんない。それを彼は知ってたんです。自分は働いてないって。この話は受ける資格のないものがもらえるはずのない尊いものを受ける、そんな例え話です。だから彼はびっくりしたんです。本当に驚いたんです。ところがそれをこっちの左側ので横目でにんまりしている男がいます。誰ですか？彼は、朝から12時間も働いた、朝から来た男です。なぜにんまりしてるんですか？なぜにんまりしてるんですか？私はわかります。え、1時間働かなかったのに彼は1万円。え、だったら12時間働いた俺はで北総縁なんです。が中身見ると同額の1万円だった。もうこの時彼の怒りの叫びがですね、ここまで聞こえてくらい、来るようであります。なんで同額なの？私のあの12時間の頑張りは何だったの？私は正しく評価されてない、社長に、労働基準局に訴えてやる、ね、何もしなかったものと汗を流して努力したものがなぜ一緒なんですか？皆さんはこういう場面を自分が体験なさったことが終わりでしょうか？なんだか評価されてない、なんだか面白くない、そんな気分になったことが終わりでしょうか？そりゃ自分のものをもらって帰りなさいって帰るのが、おとなしく帰るのが大人の態度でしょう。だから私たちは何にも言わずにこの不公平に耐えてきました。 でも心の中には残ってる。なぜ頑張ったのに。すると誰かが言う、報酬が欲しいのか河原って問われれば、そんな問題を言ってんじゃないって私は言います。実はこうです。私たちの、私の心の奥の層、奥の方に、心の奥の方の隠れたところに潜んでいるのが、これ。何か失えば、そして頑張れば、何か自己犠牲を負えば、この後、その分の恵みが降ってくるかな。とつい思う期待の浅ましさ。こういうのがどっかの心の奥の奥の方に抱えているわけです。あのペテロのあばら骨の下にあり、私たちのあばら骨に隠れているものも、こんな程度の気持ちが隠れてないでしょうか。皆さんはどうでしょうか。ここでみんなを雇ってくれたご主人が登場します。ついに登場して、ご主人が不平不満の怒りを上げている人たちに言います。お聞きください。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1万円の約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前よさを妬むのか、私の気前よさを妬むのか。この主人は神様を表し、この雇われた労働者は私たちのこと、皆さん一人一人のことなのであります。私たち一人一人の心の中を映し出しているのであります。思い出してください。ペテロ、一生懸命に頑張ったら何くださるんですかと質問した、あのペテロへの答えがこの例え話であります。なんか平等のような不公平なような変な話であります。一方はとっても感謝して大喜び、一方は気が狂いそうになるぐらい怒ってます。いろんなことをですね、これは私たちに考えさせられます。まず皆さんはどの人間ですか。そして本当は誰が一番得をしたと思いますか。一体この例え話は私たちに何を伝えようとしてるんでしょうか。お考えください。もし絵のようにどこかに二つのブドウ園があったとします。一方は努力が報われる、ブドウ園と努力が報われないブドウ園の二つ、どっちで働きたい？どっちで働きたいですか？当たり前ですよ。こっち側ですよね。ね、右側のブドウ園。ですから世の中の求人広告は、うちの職場で来ませんか、来ませんかって、あなたの努力が報われますと私たちを誘うのであります。でも本当はこの世界は、実際は努力が報われないブドウ園だと思いません？一番最初のアンケートのように、その報われないブドウ園でなかなか自分の努力が人に分かってもらえない、そういうブドウ園で私たちは過ごし汗を流しているわけです。一方、このイエス様がお話しなさった神様のブドウ園は、 先の二つのブドウ園と何かが違ってます。いや全く違ってます。理念っていうかですね、そんな何か全く違うわけです。何が違うかっていうと、この言葉が流れてるんですよ。神様のブドウ園には流れる言葉はこれであります。この最後に来た者にも同じように払ってやりたいのだ。この考え方が神様のブドウ園に流れてるんです。教会にも神様はこんな風に考えるお方なんです。それを一言で言えば恵み。恵みっていうのは受ける資格のないものがもらえるはずのない尊いものを受ける。こんなのは世間にはどこにもない、ね、私たちはみんな誰もがこの神様の恵みに実は包まれ、この恵みによって私たちは救われるのであります。聖書の御言葉エペソ 2-8-9、 おなじみの聖句、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのでなく神様の賜物プレゼントです。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。さあもう一度ですね、この図をご覧になってください。今日の話はですね、頭が必要ですよね。頭のいい人じゃないと分かんない。だから絵に描くしかないんですね。私なんか分かんないんですよ、最初読んだ時ね。で耐えてくださいよ、ね。もう一回この図をご覧ください。最後ですよ。最後じゃない、本当はもう面倒くさい、分かんなくなって。例え話に登場したこれはですね、労働者の働いた時間を表した図であります。一番上見てください。朝から来た彼は12時間も働きました。9時から働いた彼は9時間。ね。で、そして、もう一回言いますけども、夕方5時から、ご主人様の招きに応えた彼は1時間働いたんです。そしてみんな、頂戴した報酬は同じ。ここで、もう一回考えてください。誰が一番得をした？本当は誰が得をしてます？この中で一番充実感を覚えた人は誰だと思いますか？黒い部分は皆さん私の努力のおかげだと思っているところ、その量、ね、赤いところはご主人への感謝の量。もう一回言います。黒い部分は私の努力のおかげだと思って、赤い分は神様への感謝。一番上の彼はこの1万円は俺の力で稼いだんだって気持ちが強いわけです。でも一番下の彼はこの1万円は神様からご主人様からの全て贈り物だ。この例え話は結論言います。私たちが救われるには私たちがどこまで頑張れがいいのかを示しています。救われるためには結論こう、永遠のように考える人もいます。救われるためには 100% 私の力にかかってる。 A はこういうふうに思う。 C は救いっていうのは神様のお恵みと私の努力、半々で決まるんだ。でも違う。正解は F であります。正解は F。私たちが救われたのは行いによるのでなく神様の 100% のお恵みだけで救われたんです。誰でもそうです。神様の 100% のプレゼントで救われたんです。もしこの中で私たちができることがもし唯一あるならば、それはこれです。 ご主人である神様のお招きに応えること、うちのブドウ園に来なさい、この救いを受け入れなさいと、神様は救いを何度も何度も何度も招いてくださる、その神様の声に応えることです。必ず応えることです。たとえ人生の夕方を迎えても、絶対にこのトラックに乗ることであります。このトラックに乗ること、そして死のブドウ園に行くことです。どんなに返事が遅くなっても遅れてもいい、必ずこのブドウ園に来ること、それは強制されてじゃなくて、自分で感謝して自分で選んで招きに応えることです。そうするならば神様の恵みは私たちを救うのであります。受ける資格のないものがもらえるはずのない尊いものを受ける、このことを私たちは忘れてはなりません。何にもしないでいた、市場にいて立っていた私たちに、私のブドウ園で働きなさいと声をかけてくださったのは神様であります。私たちが神様を選んだんじゃない、神様が選んで私たちを愛してくださったんです。主のブドウ園で働くすべてのものは全員、この恵みを受ける資格のないものがもらえるはずのない尊い恵みに生かされていることに感謝したいと思います。さあ、最後の図、本当に最後です。この図をご覧ください。この朝から働いた労働者も、夕方5時から働いた労働者も、神様の招きに応えた人たちなんです。朝からの労働者は、例えばあのペテロのように、もう若い時からずっと神様のために、教会のためにですね、そして一生懸命に奉仕を捧げた人を表していると思います。一方、右側。夕方5時から招きに応えた人、例えるならば、誰ですか？そう、十字架の強盗。イエス様の一緒に十字架にあったあの強盗。あの人は亡くなる寸前、ちょっと前にですね、イエス様を受け入れた人です。そして教会でも神様の奉仕をしたかったけども、いろいろな事情で十分にそれがお礼気にならなかった人を、5時からの労働者に例えているんではないでしょうか。二種類の人がいて教会はいいんですよ。どちらが素晴らしいってことない。二種類の人が教会にいていいんです。そして互いに感謝し合うこと。だって一緒にイエス様の十字架を信じて、ただ恵みによって救われた同士、友達なんです。朝から、つまり若い時から教会を守るために働いて、来たことを感謝しなくちゃいけない。どっちが得かって何度も言いました。どっちが得ですか？私は朝から来た人が得をしたと思いますよ。だって神様と関わって、教会と関わって、そしてその仕事をして、苦労あったかもわかんないけども、その苦労の中で何よりもイエス様がどんなお方かって分かってきた。断然朝からの労働者の方が充実感はあるんじゃない？あるんじゃないですか？どう思います？私はですね、信仰を持って41年ですけども、私は今こう思いますよ。本当に拾ってくれたって、何にも分かんなくて何の望みもない、ね、偽物の希望しかなかった、 けどあの時神様が私をね一番の中で拾ってくれて連れて行ってくれたって。さあ最後にやっぱり気になるペテロのこの質問、イエス様何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、ついては何がいただけるでしょうか、どうお答えになったと思います。寸前でやっぱりね浅ましいところあるからやっぱりね気になるわけです。ちゃんとイエス様はですねちゃんと私に従ってきたものは何をあなたにあげるか言ってらっしゃるんです。これそれがこれはっきり言っておく、新しい世界になり私が栄光の座に着くときあなた方も私に従ってきたのだから十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治める。わかんないね、よくわかんない。でもその次はわかる、私の名のために家兄弟姉妹父母子供畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。いかがですか。ペテロはこの自分の想像をはるかに超えた神様のプレゼントに驚いて自分が狭い思いで浅ましい質問をしたことを恥ずかしく思ったと思いますよ。この神様が私たちのために用意してくださっている贈り物は贈り物を本当に分かってくるともはやどれだけあと頑張ればいいんですか、何がいただけるんですか、この努力は報われるんですか、その言葉が消えていく。最後にエレン・ホワイトの言葉を読んで終わりたいと思います。よく見てください。悲しみの人で病を知っておられたイエスが失われたものを救うために軽蔑され侮辱され嘲笑され町から町へ追われながら働かれついに使命を達成されるのを見るとき、イエスがゲッセマネで大粒の血の汗を流し十字架上で苦しみのうちに死なれたのを見るとき、自分を認めてもらいたいという欲求の叫びはもはやなくなる。イエスを見上げて我々は自分自身の冷淡さ、無気力、利己心を恥じる。我々は主に心から奉仕することができさえすればもう何になってもよいし、あるいは何もならなくてよいのである。我々は主のためならイエスに倣って十字架を追い試練と恥と迫害に耐えることも耐えることを喜ぶのである。